ただいま、2月22日の夜8時マジックアンズプレゼンツ開運フェスが、オープニングなんですけれど、はい、大丈夫です。これがオープニングです。これから新しい番組が始まるということでですね、メンバーはヨハン君です。どうも
こんばんは。
こんばん。あ、オープニングの音が始まりましたね。大丈夫ということで、まあ、オリンピックも真っ盛りというところで、
はい、
なんか見てはりますか？
見てます。
お
う、もう毎晩毎晩寝てしまっています。
お、特にどれが良かったですか？
最近はやっぱりあのフィギュアスケートが、
やっぱりね、
浅田真央選手の、
はい、
あれは泣けましたね。
良かったですね。
はい、
一晩であんこまで心をこう持ち直すみたいなところはやっぱりね、こう年下、だいぶ年下の選手ですけれども尊敬しますね。
はい、
としましてはご飯はなんか
もうポロリと
ポロリと来ましたか。
はい、
そうですか。はい、私も来ましたよ。ベタがですからね。あえてそんなこと言わなくてもいい。あとね、あの今日ってね、
はい、
猫の日なんですよ。
はい、
なんでかわかります？
にゃんにゃんにゃんと。
そうそうそう、
伺っております。
そうそうなんですよ。
はい、
はい、まあね、猫好きの人では今日はどんな気持ちで過ごされてるんですか？
あんまり何も考えずにいつも通りめでてきましたけど。
ああ、やっぱり触れ合って。
はい、はい、
なるほどね。まあまあ、ええことですね。
はい、はい、
そうかそうか。まあ元気にねしていることと思いますよ、ハン君の猫ちゃんも。はい、ということでね、猫はね、あの十二支にいないんですよ。
はい、
ね、こんだけ身近な動物なのに。
はい、
なんでかっていうのをね、ヨハン君知ってたと思うんでね、
はい、
ヨハン君に教えてもらいたいなと。
ちょっとあ、内容は分かってるけど、今一から説明するのすごい整理してからじゃないと難しい。
難しい。まあネズミに騙され
はい
ですね。
はい、はい、
そういうことです。まあちょっとしたエピソードがあって、ネズミがね、乗っけていったんですよね。
はい、
神様のもとに。
はい、
でぴょんとネズミが一等賞を取ったと。
はい、
いうことで、じゃあ2番手でもよかったんじゃないですか？
牛の背中にネズミが乗って、
はい、うん、
でネズミがぴょんと飛び降りて一等、
うんうん、
でその後に続いて牛が2番、
うん、はい、
猫は、うん、その翌日にそのレースがあるって知らされてて、は
い、
参加できなかったというお話です。
そっちですね。
はい、はい、
猫は乗られたわけじゃなくて、
はい、
ネズミがちょっと頭使ったと。
そうです。
でちょっとネズミが猫嫌いやから嘘ついて教えて、
はい、
で、1日後やぞとレースは、
はい、
いうことで、ね、猫は参加できなかったと、
はい、
いうことですね。まあそんな猫ちゃんですが、今日は猫の日ということで、まあ、しっかり猫をね、めでていきたいなと思いますということでですね、まあ、なんでしょうね、まあ、オリンピックも盛んということと、あとはまあね、まあね、雪がね、ちょっと大変な地域もありますが、ね、なんかね、これからね、春分に向けて、ちょっとだんだんね、早く暖かくなってですね、雪が溶けて、まあ素晴らしい気候になっていただきたいなと思っております。そんな感じですね、今月もやっていきましょう。福田修三の
開運フェスティバル。
はい、この番組はインターネットの開運ショップマジックワンズの提供でお送りいたします。シューザーの開運朗読コーナーということで、このコーナーは私の英声によりましてですね、皆さんに開運していただくコーナーです。今日の原稿はいつも通りヨハンが書いてきてくれました。今日はどんな思いで文章を書き上げたのでしょう？
はい、今日のは、
はい、
文字でしか成り立たない文章ではあるんですけど、
はい、
それをあえて朗読することで、
はい、
どのように表現してもらえるのかという。
なるほどね。こう読み手のテクニック、はい、思いの伝え方によってリスナーの印象が変わってくるわけ。
そうです。
で、まあ、言葉の意味だけじゃなくて、
はい、
二重の意味があって、
はい、
そこに読み手はちゃんと意識しないといけないと。まあ、ちょっとだけ練習しましたけれども、ちょっとしか練習できてれなかったんですけれども、まあ、難しいなと思いながら頑張っていきたいなと思っております。
はい、
それはもうね、よく言葉の意味をね、ちょっとこうイメージしながらね、聞いていただきたいと思います。ということでいきます。爪切り。 爪を切ろう。パチンパチン。む。ゆっくりしていたら学校に間に合わないぞ。急いで爪を切ろう。パチパチパチパチパチパチパチパチ。やや素早く爪を切っているだけなのに拍手のような音が聞こえるぞ。これは、おお、これは傑作だ。でももう自分の爪は切り終わってしまった。そうだ、友達の爪を切らせてもらおう。放課後。ねえ、僕すごく早く爪を切ることができるんだ。君の爪を切らせてよ。いいよ。パチパチパチパチパチパチパチパチ。すごい、早すぎる。私の爪切って。今の見た、すごくない？ねえねえ、何やってるの？やってやって。パチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチ。すげえ、早い。パチパチパチパチパチパチパチ。今のは本物の拍手だ。みんなやめてくれよ。拍手の音に紛れて爪切りの音が聞こえないじゃないか。だってすごいんだもん。あんな素早い爪切り見たことないよ。そうかな。そうだ、それに拍手だって素晴らしいもんだぜ。君の爪切りとみんなの拍手でセッションしようよ。いいね、いいね、やろうやろう。パチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチ。終わりということでですね。はい、ちょっと読んでて辛いものもございましたが、ね、素晴らしい文章だったと思いますよ。はい、ということでですね、この朗読の感想ですね、プロデューサーである流れさんにお願いしたいなと思います。
こんばんは、流れです、はい、ちょっと病み上がりで声が出にくいんですけども、はい、その前にね、
はい、
ネズミと猫のあの話です、
はいはいはい、
嫌いな、ね、あのネズミが嫌いな猫に、
はい、
意地悪したんじゃなくって、
はい、
猫に意地悪して、うん、猫が参加できなかったために、
はい、
それから怒って猫がネズミを追いかけようになったという、まあ、逸話なんですけどね。
なるほどですね、
はい、
後なんですね。
そういう、
ネズミは嫌がらせした理由がよくわからない。
それはよくわからない。はい。
はい。
で、朗読ですけども、
はい
はい、ね、要は最初に説明もらったパチパチパチと、
はい、
パチパチパチが、
はい、
言葉のなんていうの、文面でしかわからない、そういう意味ですよね。それで被ると。
はい。
あ、なるほどね。そこはパチパチパチ難しいと思いますけど、連打するときに、
はい、
ちょっとなんかこう変えたらよかったですね、臨床的にね。
爪のパチパチと拍手のパチパチを、
はい、
こ
う
な
んか、うん、
変え
やったらよかったかなと思いますね。あ、はい、でもまあ非常にこれ難しいですよね。先生用に作ったんでしょうかね。
そうですね。
うん、これ2回か3回聞きましたけども、
はい、
先生のやつ、
はい、
アクアの時の、
はい、
文章というか、
はい、
作品は、
うん、
2人3人出てくるんですけども、
はい、
多分先生よりいつも一人称で一人だけ出るようになってる。今日はちょっと2人ほど出たんで。
そうですね、友達も出てきて、はい、多分女の子
で、女の子出ますよね、
はい、
その辺どうでした？多分その辺が一番難しかったんで、
ちょっとね、女の子の声をやろうと思いながら、はい、めっちゃ照れが出てしまって、
はいはい、そうです
ね、声を上げきれなかったみたいなのがありましたね。
そうですね、はい、だからいつも思うんですよ、これやるとき、まあ、みんなここのスタジオでは見てるわけですからね、
はい、
見られてる部分はあってね、
はい、
ちょっと照れが出るんですよね。
そうですね、
これアクアがいつもやってる時にまあ、やり始める時は照れがあるなと思いますけども、やり始めたら照れが消えるでしょ
う。そうですね、
あの部分がすごいなと思うんですよね、いつも、ね、先生もこの照れを克服できるぐらいに。
そうですね、
はい、やってくれたら、はい、
やっぱ彼はね、普段からやっぱ若干羞恥心に欠けてる部分が、うん見受けられますけどね。
そういうところで。ああ、なるほど。
A 部分はここで発揮されてますけど、
うんうんうん、
それ、まあまあ、僕もちょっと周知チンをカットしていきたいなと。ここだけでも、せめて。
そうそう、ここだけね、別に誰もね、恥ずかしないからね、はい、という感じで。
はい、
でも、噛まずにいけたところは素晴らしいところ
です。なんとか、そう、はい、そうですね、
はい。はい。
ありがとうございます。ヨハンはどうでした？
まあ
まあまあ、
面白かったので、よかったと思います。
はい、ありがとうございます。いい文章をいただきました。ね。はい、ね、歌手もね、作詞家の先生が素晴らしい詩を書いてくれる、ね、人恵まれるからみたいなところもありますから、ね、しっかりとプロデュースをしていっていただきたいなと思います。はい、ということで、開運朗読コーナーでした。月刊秀山ダイジェストということで、このコーナーは福田秀山が来月の開運法をお届けするコーナーでございます。ということで、 来月3月ですね、3月は昔の呼び方で弥生と言います。この時期はですね、草や木がいよいよ盛んに生い茂るというところから弥生、となって弥生と呼ばれるようになりました。あくまで旧暦の3月なので今の3月よりも少し、先の季節感ではございますが、新春とかですね、立春の寒い時期の春とは違いですね、いよいよ僕今の、僕たちの感覚の春っていうのがですね、やってくると、それを喜んでいるかのようなね、弥生というね、昔の言い方なんだろうなと思いますね。もういよいよ盛んに生い茂るということで、まあこれから本当に意味の春がやってくるということですね。まあそんな春の、3月なんですけれども、まあ桃の節句が一番最初にやってきますね、3月3日と、言いますけれども、まあひな祭りですね、ひな人形とかですね、ひなあられだったりですね、はまぐりのお吸い物にね、白酒甘酒といったイメージですかね、多分ね、桃のイメージから、桃の節句っていうね、桃のイメージからだんだん女の子への節句となっていったんだろうと思うんですけれども、もともとはですね、みそぎお清めとかですね、払い清め、みそぎの節句だったんですね。中国ではですね、古くからこの日にですね、水辺に出て、みそぎを行ってですね、酒宴、お酒飲んで宴を開いてですね、まあ災厄や不浄を、払うという風習がありました。そういうのが日本にも伝わりまして、なんでしょうね、川に、小川にですね、短冊を流して、それを受け取った人がですね、こう和歌を書いてですね、途中まで和歌を書いてまた流して、また下で受け取った人がその和歌の続きを書くみたいなちょっと遊びが開かれましてですね、まあ、曲水の宴というんですけれども、まあ、そういうね、みやびなイベントをするようになったりとかですね、そういう小川にですね、こう人形と書いて人型と読むんですけれども、こう人間の形にですね、切り取った紙をですね、体にこすりつけて、そう人のこう汚れをこう紙に移してですね、それを川に流すというね、汚れを流すという儀式がこういうのを3月3日に行われたりしました。まあ、汚れを移してですね、この流す人形にね、やがて、こう色とりどりのね、衣を着せたりね、ただの紙だったのがだんだんこう衣を着せたりですね、着飾った人形で遊ぶようになってですね、それがだんだんと今のひな人形とひな遊びひな人形へと発展していったと、いうような流れになっております。今のね、ひな人形の、ひな壇みたいな飾るひな人形の形が、完成したのは、江戸時代の元禄の頃と言われておりますね。まあ、そういうね、ルーツがあるこのねひな人形、ですね、まあ、生まれた女の子にですね、まあ、最悪のですね、まあ、身代わりとなってもらったりですね、健やかに育つのを見守ってもらうという両親の願いも込められてですね、まあ、盛大な年中行事となっておるということですね。まあ、そういうですね、まあ、飾れる方は飾っていただいて、ちっちゃい、なんでしょうね、まあ、大きなひな壇のひな人形じゃなくても小さいね、もうお二人様だけのやつでもいいんで、飾れる方は飾っていただきたいなと思っております。はい、ですね、あとはですね、その桃の節句ということで、まあ、桃そのものについてなんですが、まあ、桃そのものにすごい、汚れを払う力があると言われております。まあ、中国ではですね、邪気を払い、長寿の霊木とされる桃ということでですね、そういうのが日本に伝わってですね、日本でも多く、まあ、実が多いことからですね、多産の象徴とされてですね、まあ、そういうところから女児の、成長を託す信仰にもつながっていったということでですね、まあ、大変ありがたい、果実ということでですね、実はこの日本のですね、古事記や日本書紀でもですね、桃っていうのは大活躍しております。イザナギの御事がですね、黄泉の国からの追手をね追い払うのにですね、この桃の実を3つ投げてですね、追い払うというところからですね、イザナギの御事はですね、桃の実にはまあありがとうということですね、大カムズミの御事という名前を授けられたんですね。 そしてですね、イザナギはですね、私がお前を助けたようにですね、まあ芦原中津国、地上世界のですね、あらゆる性ある人々が苦しみに落ち、悲しみ悩む時に助けてやってくれと命じられたということでですね、まあそこからですね、まあ桃そのものが、神様になったと、大カムズミの御事でね、大いなる神様の御という意味があります。大カムズミの御事という神様となってですね、いらっしゃるので、まあ、桃を大事にしてくださいと、まあ、もちろんね、食べても OK です。しっかりとですね、まあ、桃の霊力をですね体に取り込んでですね、健康に健やかにですね悪いものを流し去って、健康に生きていただきたいなというのが、まあ、桃の節句というそんなものということですね。はい、ということであとはですね、3月は大きなイベントはですね、春分というのがやってきます。春分のですね、まあ春のお彼岸ということですね、春分の日を中心にしてですね、前後3日間をお彼岸として、先祖の霊を敬うということですね。まあこういう先祖崇拝云々っていうのは割と日本独自のものだったりするんでですね、お彼岸イコールこの先祖の霊を敬うっていうのは、まあ、日本オリジナルだったりするんですけれども、まあその春分の日っていうのは太陽が 真東から上がって真西に沈みますんでですね、でまあ、昔から西の彼方には極楽浄土があると言われておりまして、まあ、その方向に太陽が沈むということでですね、まあ、先祖への祈りとかですね、あとは陰陽のバランスが取れる、昼と夜がほぼ同じ長さということでですね、まあ、陰陽のバランスが取れるので願いが届きやすいとか、そういうですね、意味になっております。まあね、しっかりとね、まあ、願い事をしたりとか、先祖を、ね、お墓参りとかなんだとか仏壇に手を合わせたりとか、まあ、そういうの無理でももう本当にね、手を心の中で合わせるだけでもいいんでね、しっかりと先祖を敬ったりしていただきたいなと思います。あとは真東から昇る太陽ですね、そういうのを光を浴びるというのもすごい開運行為になりますので、そういうのも行っていただけたらより良い、ね、新年度が迎えられるんじゃないかなとですね。まあ、新年度っていうのはね、この立春じゃない、春分をスタートとしたですね、まあ、春年始めっていう考え方で、まあ、元々 ね、ヨーロッパではその春分を起点としたそのあたりの、新月の日を新年のスタートとしていたというような流れがあります。ですね、まあ、3月スタートやったんですよ昔は。で、3月が、マーチなので、まあ、3月がスタートでもおかしくはないということですね。まあ、マーチがスタートで、新年が始まっていたと。その分その2月で最終的な1年の調節をするんで、2月が28日だったり29日だったりだったりするのは3月スタートの名残であると。2月は大晦日と、まあまあそういう意味からもですね、まあ、新年に、新年度に向けてですね、もうすっきりとした状態で、過ごすためにもですね、ひな祭り、まあ、2月のですね、ですね、まあ、しっかりと穢れを払うって過ごしていただくというようなところが、いいんじゃないかなと思います。はい、そんな感じですね、まあ今年の今のね、次の3月っていうのはね、4月の新年度に向けての締めの月であります。多くの会社のね、決算とかね、3月だったりしました。学校も4月からスタート、観光庁も4月が年度スタートにですね、そういうところの節目になりますのでですね、しっかりやれることをやってね、良き新年度を迎えていただきたいと思います。ということで、月刊秋山ダイジェストでございました。占いのコーナー。このコーナーは、来月1ヶ月間の運勢をその人の生まれ月で占った占いの道しるべでございます。それでは早速いってみましょう。3月の運勢です。
はい、1月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて丸です。
はい、1月生まれの方はですね、障害を取り除く時になります。何か自分の障害になっているか、何が自分の障害になっているかを見極めてください。
はい、もう取り除いた後はロケットスタートでいきましょう。2月生まれの人、金運、健康運が丸、恋愛運、仕事運、勉強運が二重丸です。
はい、2月生まれの方はですね、協調性を持つことが大事なポイントですね。仲間の絆を大切にしましょう。
はい、たまにはご飯など一緒に行ってください。 3月生まれの人、金運が×、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が三角です。
はい、3月生まれの方はですね、心を平穏に保つことが大切になっております。まあ、思いのまま気のままの行動はダメということですね。
はい、今こそ石橋を叩いて渡ってください。4月生まれの人、健康運が丸、恋愛運、仕事運、勉強運が二重丸、金運が花丸です。
はい、4月生まれの方はですね、流れに乗る時になります。運気のですね、上昇が始まっておりますので、迷いは禁物です。どんどん行動してください。
はい、寒い時期ですが波に乗ってください。5月生まれの人、仕事運、勉強運、健康運が丸、恋愛運、金運が二重丸です。
はい、5月生まれの方はですね、生まれ変わりの時になります。ゆっくりの変化ですが着実に変わっていきましょう。
はい、自己改革を起こしてください。6月生まれの人、金運が×、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が丸です。
はい、6月生まれの方はですね、正直な心が大事な時になっておりますね。横島な考えを捨ててですね、正面突破、まっすぐが大吉です。
はい、成功法でいきましょう。7月生まれの人、健康運が丸、恋愛運、仕事運、勉強運が二重丸、はい、金運が花丸です。
7月生まれの方はですね、成長がすごく自分の中で成長が起こる時になります。集中力も高まりますので、勉強なり、スポーツなりですね、しっかりと実力をつけていきましょう。
はい、頑張ればオリンピックもメジャーありません。8月生まれの人、金運が三角、健康運が丸、恋愛運、仕事運、勉強運が二重丸です。
はい、8月生まれの方はですね、一難去って復活の時になりますね。今まで諦めていたこともですね、挑戦するようにしてみましょう。
はい、今度こそものにしていきましょう。9月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて丸です。
はい、9月までの方はちょっと変化が多い時にはなりますが、タイミングや方向性のですね、見極めを慎重にするようにしてください。
はい、バッチリ勘を働かせてください。10月生まれの人、健康運が丸、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が二重丸です。
はい、10月生まれの方はですね、非常に運のいい時になりますね。今までの結果が現れる時になりますので、それを受け取りつつも次の作戦もきっちりと立てていきましょう。
はい、ボーナスステージを生かしていきましょう。11月生まれの人、健康運が三角、恋愛運、金運が丸、仕事運、勉強運が二重丸です。
はい、11月生まれの方はですね、ちょっと心がですね、暴走しやすい時になります。しっかりと自分の心を冷静に保ちつつですね、守備範囲を広げすぎないようにしてください。
はい、自分と向き合う時間を作ってください。12月生まれの人、金運が×、仕事運、勉強運、健康運が三角、恋愛運が丸です。
はい、12月生まれの方はですね、一休みの時になりますね。日常から少し離れて心の充実を図るようにしてください。
はい、コーヒーブレイクの月です。
はい、ということですね。まあ1月から12月ずっと言っていきましたが、まあトータルとして言えることはですね、まあ、太陽の力がこれからどんどん強くなっていきますのでですね、それを吸収するようなですね、運動とかですね、日光に当たる対立するようなことをね、心がけるようにしてください。太陽の恵みを存分にね生かして、まあ農業もこれからますます盛んになってきますし、草木もより、燃えいずるね、弥生ということでね、弥生の月になってきますのでね、そういう自然な、気の流れをですね、気の流れに反しないようにしっかりと自分もですね、自然の恵みを受け取って、まあ、春の七草っていうのは前もありましたけれども、今の時期だったらね、山菜とかつくしとか菜の花とか、ああいう今の季節のね、芽が出てくるものがあります。そういうものを体に取り込むっていうのも一つの解放になりますのでですね、そういうのを取り込むようにしてください。またね、本当にね、緑が綺麗な時期になります。花も咲き始めます。特にね、梅とかがこれからのシーズンですね。梅っていうのはですね、本当にね、何でしょうね、このまあ梅の実みたいも、まあ桃じゃないですけど、その神の実みたいな意味合いもありますしですね、まあ枝が折れてもたくましく育つみたいなところからのですね、パワーの象徴であったりとか、 あとはですね、まあ、天満宮で祀られている、道真公がこうめでた花ということでですね、今の時期はですねすごく 花祭り、梅のお祭りが盛んだったりしますのでですね、そういうね、まあ、冬が去って初めに咲く花、その花の木を得ようみたいな、そういうイベントもたくさんありますので、この梅の花から、ね、いろんな木をいただいてですね、新春の、新春新しいね、これからの春のこう木を開運の礎にしていただきたいなと思います。そういう感じでですね、この春ね、ヨハン君はこれから春、ね、こう新年度こう何か新しいこと始めたりとか何か思ってることはありますか？
はい、資格のユーキャンってあるじゃないですか、はいはい、それのパンフレットが気づいたらうちにあって、はい、ちょっといろんな資格を見て、あれもいいなこれもいいなという、
ね、資格大好きですもんね、
はい、
免許証の資格はほぼ持っていると。
そう、まあまあ半分ちょいぐらい、
半分ちょいぐらい持っていると、はい、はい、まあで新しいものもこれから取っていきたいなというところでですね、
はい、
まあそういうね勉強とかにもどんどん新しいことを吸収していくのにもねいい時期になりますので、新しいことどんどん、ね、この春、取り組んでいきましょうということで、今日お話しした内容やラジオのバックナンバーはマジックワンズのホームページで見ることができます。開運フェスティバルと検索をかけてください。次の放送は3月29日の午後8時からです。来月は皆さんがもっと開運しておることを願っております。それではまた来月最後の土曜日にお会いいたしましょう。福田修山の
開運フェスティバル。
この番組は転ばぬ先の魔法の杖、マジックワンズの提供でお送りいたしました。